東近江万葉めぐり、町の魅力を再発見。茜さす紫の雪、しめの雪、野森は水や君が袖振る。紫の見吠える芋を憎くあらば、人妻ゆえに我恋姫やも。現存する日本最古の和歌集万葉集を代表する額田の大君と大天の巫女の総門歌です。総門歌とは、男女や親子または友人などの間の親愛の情を詠んだ歌のことです。東近江市と万葉のつながり。今年5月、平成から令和へと改元が行われました。新元号は初めて国書から採用され、その出典となった万葉集に注目が集まっています。東近江市民憲章全文にも、万葉の頃より綿々と続く歴史、文化、伝統を大切にしてと歌われているように、本市もこの万葉集ゆかりの地として知られています。それでは東近江市と万葉集のつながりをたどってみましょう。万葉集を代表する総門歌。今から1350年前、都が大津に移された翌年の天智7年、668年5月5日、天皇は弟の大天の巫女をはじめ、軍神を引き連れて蒲生の二遊寮に訪れました。ここに言う遊寮とは、薬狩りのことで、男性は鹿の若角を狩り、女性は野原で薬草を摘みました。この中に額田の大君もいました。そしてこの地で後に万葉集を代表する総門歌が読まれたのです。5月の野には、今では希少種となった紫、東近江市の花などの草花が咲き乱れていました。昭和43年、総門歌が読まれてから1300年を記念し、八日市郷土文化研究会の前身である蒲生の顕彰会によって、船岡山の山頂に総門歌を万葉仮名で刻んだ歌碑が建立されました。今回はその歌碑がある万葉の森船岡山公園、そして万葉集の代表的歌人山部赤人が生涯を閉じたとされる山部神社釈仁寺を紹介します。万葉ロマンの舞台、万葉の森船岡山公園。額田の大君と大天の巫女の総門歌の舞台である蒲生野は、市内の一之部地区や隣接する近江八幡市安土町に蒲生野、蒲生野口などの地名が残っていることから、三つ栗山、亀割山、船岡山に囲まれた一帯の平野部を指すと考えられています。このことから、船岡山は万葉集をテーマとした万葉の森船岡山公園として整備され、自然の中で万葉文化に触れることができます。船岡山の山頂には総門歌の歌碑が建てられ、麓には総門歌が交わされた薬狩人の場面をイメージした巨大な陶板レリーフが設置されています。レリーフの隣には、万葉集に詠まれた数々の植物と歌を紹介した万葉植物園があります。万葉植物園の梅の木には、万葉集漢語に収められている大友の旅人が詠んだ歌が紹介されています。我が園に梅の花散る久方の、天より雪の流れ来るかも。この歌は天平2年730年正月に太宰府の大友の旅人邸で催された宴で詠まれた梅花の歌32首のうちの一首で、新元号の令和はこれらの対にあたる初春の霊月にして、清く風やわらぎ、梅は狂前の甲を開き、蘭は背後の甲を香らすという気候がよく、梅が咲き誇り良い香りが漂う初春の情景を表した文言から引用されました。紙面には4枚の写真が掲載されています。蒲生野で薬狩りを描いた巨大レリーフ、総門歌が記された船岡山山頂の万葉歌碑、大友の旅人の歌碑、 緑豊かな万葉植物園の写真です。所在地東近江市ぬかづか町、交通アクセス近江鉄道一ノ部駅、下車徒歩約5分、駐車場あり。八日市郷土史文化研究会会長藤本長蔵さん。地域の皆さんが改元をきっかけに地元の歴史を学び、万葉の地の素晴らしさを再認識してほしいと思います。私たちは今後も歴史研究と継承に努めるとともに、若い人にも関心を持ってもらえるような活動を展開していきます。福井ひとみ学芸員。万葉植物園では爽やかな秋風が心地よく、ゆったりとした時間が流れています。一つ一つの草花や木が歌とともに紹介されているので、情景や思いが伝わってきます。万葉の詠み人たちと心を通わせられるのではないでしょうか。